皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月19日、藤原直也の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、平和と文化の推進です。日本も戦争が終わりましてですね、一つの戦後の時代ができて、でそれが成熟の時代になって、それも今一つ終わろうとしていますね。明治維新以降の日本がですね、一つここで、終わるという、まあ、歴史的な転換点なんですが、昭和天皇実録を前から読んでます。インターネット上でもですね、少しずつ読み進みながら皆さんにご提供してますけども、今年は、来月は8月になりますね。8月15日がまさに終戦の詔書が人々に発表された日でありまして、敗戦というものを通じてですね、日本が大きく変わっていく、そういう時なんですね。で、8月15日の終戦の詔書を読み上げたのはですね、NHK でありまして、天皇さんがこう、詔書読み上げて、で、その NHK の職員や、それから当時の下村情報院総裁ですね。こういう人がこのマイクの前で、この解説をしたりするわけであります。でもこの瞬間ってのはまだですね、天皇は荒人神であって、で、やっぱり、それまでの日本を守るっていうような前提でやっていくわけですが、もう急速に変わっていくんですね。で、この9月になりますと、帝国議会が開かれる。で、この時になりますと、もう天皇さん自身もですね、帝国議会の会員式の中で、平和国家の、その、建設とか、あるいはの、文化による貢献と、世界に対する文化による貢献ということがはっきりとこう、言っておられるんですね。本当にすべてが戦争に、という時代が当時あったわけでありまして、飯を食うのも戦争に勝つためみたいな話があって、とにかくその、すべて戦争に勝つためということを言ってた日本が、敗戦からたった半月ぐらいで、もう平和と文化という言葉の新しいもののもとに動き始めてる。これは私はすごいことだと思うんですね。要するに、一番その社会が怖いのは、一つの時代が終わった時に、次どうすればいいかがわからないまま時間が経過してしまうということですね。例えばその、日本はもうこんな形で、平和国家の推進、それから文化の貢献という言葉がパッと出て、まあそれはしかしですね、その当時の日本の現実から見れば途方もなく現実離れした話ですよね。もう敗戦の混乱の中で空や食わずの世界ですから、どこにそんな平和だ文化だった話があるわけですけども、しかし理念ってそういうもんなんですよ。理念ってのは実に恐ろしいもので、何にもないところからやってって初めて間に合うぐらいのもんなんですね。ところが、例えば、朝鮮半島なんていうところは、もう植民地の崩壊でありますから、終戦の日のその日じゃないかな？確か朝鮮神宮はですね、ソウルにあります朝鮮神宮は、昇進式ってあるんですね。まあ、アマテラス進め大神をこう、祀ってた神社ですけども、まあ、それは戦争を負ければ神社も取り壊しになりますから、もう、ご神体を天に戻しちゃうという儀式なんですね。で、何もないですよ。完全な空白になっちゃったわけであります。日本もパッパッと逃げると。で、そうしたら今度は北からソビエトが入ってきちゃって、で、南北分断のとんでもない状況になっちゃったと。結局だから、まあ、満州もそうですけども、一つの時代が終わった時に、次がないというのが、どれだけ恐ろしいことかというのが、朝鮮半島や満州を見ていてもよくわかるんですね。でさらに、まあ、中国のことを言えば、その、まあ、満州が崩壊すると同時に、その後、国民党と、共産党の戦いが始まるわけでありますね。で、結局それも理念の戦いっていうよりも、まあ本当実際の本物の戦争になりまして、で、共産党が勝っていく。で、共産党の理念に全部こう塗り替えられていくわけですよね。非常にこの、まあ激しくなってしまって、だから結局のところそれまでの時代、まあ清朝、それから日本の統治、あるいは満州国、まあこういうものがですね、ぐずぐずになってしまったがためにですね、結局もう人々は、ただ単に今日生きるだけの世界に落とし込まれてしまって、理念も何もなくなってしまって、それで大混乱になって、まあそこに共産党が入ってきたということだったと思うんですね。逆にこの共産党が入ってしばらく経ちますとですね、 80年ぐらいだと思うんですけど、1900。それはもうやっぱり改革、毛沢東も死んでですね、まあ文革も終わったと。でも逆にその、まあ共産党の良き部分はまだ残ってましたよね。だから本当に街に泥棒がいないってその通りでありましたし、それからやっぱりみんな貧しいながらにそれなりにちゃんと暮らしてましたよね。しかし、その、まあ共産党の理念があったからですよね。しかしこれ、その後改革開放で共産党の理念当然なくなっていくし、背景主義になっていく。背景主義になるだけじゃなくて、まあ世界中に対して中国もどんどんオープンになっていきますから、いろんな考え方が入ってきて外に行く人もいる。そうすると本当にもうみんな自分勝手になっていくわけですね。自分勝手になっていって、で、まだ金が儲かってるうちは良かったんですよ。金が儲かってるうちは人々もさらに豊かになれますから。ところが金が儲からない。落ちぶれていく人が出てくるわけですね。貧富の格差の拡大ですね。まあ、これがこの15年ぐらい、どんどんどんどん広がっていきますと、怨嗟の声しか出てこない。そうするとまさにこれってあれですよ。清朝末期や中華民国、大陸における中華民国末期と同じで、やっぱりその理念なき、ただ単に食うだけの世界がそこに広がるということになって、今の習近平なんか、毛沢東みたいなこの文革みたいな引き締めやってるわけですよね。後ろから弾を撃つみたいなね。文革みたいなことやれば必ずどっかで後ろから倒されるわけですから、それはもうその次になったら本当に何もないことわかりますでしょ。まだ習近平がですね、恐怖を振る舞いてるから、恐怖という一本の糸で繋がってるだけで、あれが倒れたら恐怖の糸もなくなるわけですから、それは何にも残んないでしょ。だから本当にこの理念がなくなってくるとですね、本当にみんな何しでかすかわからなくなって、で、結局社会も何も維持できないというところに落ち込んでいくんですね。ですから、まあ、本当に昭和天皇の実録読んでて、しみじみ思うのは、本当に考えていたんだなと思うんですね。もう、敗戦まではとにかくですね、戦争負けるなんて一言でも言えばですね、牢屋に入れられるようなそういう状況でありますし、下手すら殺されちゃう状況ですよね。実際にこの、昭和20年の6月、7月ぐらいですか、ソビエトに仲介を依頼しようということで、近衛を、ソビエトに派遣しようって話なんですね。ところがこれは、まあ、最後の本土決戦に向けて準備を進めてる最中のことだから、みんなに知れたら偉いことになりますね。ですから、最高戦争指導会議の中のごく一部の人たちだけ選んで、ほんとごくごく一部の人たちだけでこの話やるんですよ。絶対秘密ということでね。でもまあ、こういう人たちだけではなくて、要するに、まあ当時の近衛グループなんかもそうですけども、まあ吉田さんもいたんでしょうけども、敗戦後どうするかっていうことをしっかり考えていた人がいたんですね。あと、例えば、広島とか名古屋に行きますと、100メーター道路がありますよね。ああいうのもですね、その、どうせ、戦後、戦争に勝っても負けても、どうせ復興は必要なんだという考え方をしてた人がいて、まあ、戦災復興院というのが戦後すぐできるんですけども、要するにもう、戦争を負ける前までに、どうやって復興しようかって考えていた人がちゃんといたんですね。で、アメリカもですね、その、昭和18年ぐらいになるともう日本の敗戦は間違いないということで、日本の戦後統治どうしようかってそれなりに考えていますよね。やっぱりいつの時代もこうやって、一つの時代が終わるまで待ってちゃダメで、その終わる前にいろいろ考えていかないと、恐怖の空白感が生まれるんですよ。恐怖の空白感ってのは本当にその、まあ、得意点みたいな場所で、どこへでも平気で行ってしまう場所なんですね。無重力状態みたいな場所です。ですから、下手なことをすると、ここで、その後何十年、場合によっては何百年も取り返しもつかないような大混乱を真似てしまう。とんでもない悲劇を真似てしまうことがあり得るんですね。だからやっぱりそういう意味で言うと、その、なんていうかな、一つの、こう、方向性が行き詰まったら、その次ということをいつも考えていないと世の中はダメだってことはわかりますね。だから会社なんかもそうで、一つの考え方する人たちだけで統一しちゃったら、その会社も、それが終わった時にもう未来がないんですね。まあ今の与党も含めてそういう組織って大組織すごく多いでしょ。一つの色だけに染めては本当に先がないということなんですね。考えてみるとですね、本当にこういう一番基本的なことというのは、やっぱりその太古の昔から教えとしてこうあるんだと思うんですよね。まあ、ユダヤ人たちもなんかそういう彼らの教えを持ってますし、それが仏教だって神道だってですね、いろんな教えはある。 キリスト教も当然ありますわね。結局そういうものっていうのは、その時々の法律だとか規則だとかいうものを超えて、まあ、国の生き死にを超えて、人の生き死にを超えて、民族の攻防を超えて、こうしとかないとうまくいかないよという非常にありがたいですね、人類の先輩たちが残していた知恵だと思うんですね。それをやっぱり無視していると、やはりとんでもないことが起きるわけでありますよね。まあその戒律なんて言葉がありますけどもね、その法さえ守っておけばあとは何でもいいですよと、法は裏があるんだから、裏を書いてけばいいでしょうというのは、その法律には抵触しないけども、戒律から見たらとんでもない間違いをしているわけでありますよね。まあこの戒律は仏教でも何もちゃんとありますでしょ。まあユダヤ教でもありますよね。そういう意味で言うと、この今みたいな時というのは、もう法だとか規則だとか言うと細々しちゃってですね、その時々の都合でやってるからもうわけわかんないんだけども、戒律みたいなものを言ったら、それはいつも正しいんじゃないですか。今みたいな時ほどですね、その原理原則戒律みたいなものが最後よりどころになるという部分ですよね。それは何も難しくないんですね。嘘をつくなとか人を殺すなとかですね、すごくわかりやすい話で、それからやっぱり大自然を恐れよ、まあ神を恐れよというのは、まあ大自然を恐れよって言ってもいいと思うんですけども、すごくわかりやすいことなんだけども、そういうなんかすごく当たり前のことを当たり前に実行していないと、これ立て直しができないんでしょうね。その世の中こう見てと思うんですけども、すべてなくなっちゃうとですね、まああの戦争のど真ん中の街もそうですし、それから飢饉に、とんでもない飢饉に見舞われたところ、虐殺に見舞われたところもそうですけども、本当にあのどえらいことになることがあるわけですね。150万人の虐殺が起きた事件とかね、過去ありますよね、世界を見るとね。そういうどえらいことがやっぱ起きることがあって、やっぱりそういうのをこう止める力っていうのは基本的には普段の人の力なんですね。で、やっぱりこの平和と文化っていうのはものすごく重要なポイントで、その平和はどうしたら来るかですよね。それに平和でなければ戦いしかないわけなんだから、人と接するときに平和で接するのか、戦いで接するのか、この二つですよね。今しかしビジネスなんか見たって、顔はニコニコしてるんだけど、いくらこの人から金巻き上げてやろうかっていう、まさに戦いのフェーズで人と会ってる人がすごく多いんじゃないですか。商売は戦いであると、商売は平和であると思ってる人はあまりいないかもしれませんね。だってその金を手前の方に掛け寄せるのが仕事だと思ってると、いや相手もよく自分もよく、お互いもっと幸せになれるようにするのが仕事だと思って仕事してる人ってのはどうなんだろう、そんなに多くないんじゃないかな。だから平和か戦いかって言ったら、商売は戦いだ、仕事は戦いだって言ってる人の方がすごく多いんじゃないでしょうかね。でもこれ戒律に反してますよね。だからこれやっていくと後で自分の身にもこう振り返っていくんですね。いやそれはもう戦いばっかやってたらですね、結局戦いに勝つか負けるかってのは、その人自身が言ってみれば、天から見ればその天に祝福されてるかどうかですからね。そら自分の金だけ儲けようという人が祝福されるわけなくてですね、そりゃやっぱり難しいことになるんじゃないですか。それから文化っていうのはそうですよね。あれ金の使い方ですよね。金の使い方が一番よくわかるのは文化の程度ですよね。文化が何にもないと、金は金を生むことしか使えなくて、結局時間が経った時に何も残ってないんですね。文化の向上というのは決して目に見える部分だけではなくて、目に見えないところですごく大きいんですね。特に日本はそうですね。目に見えないこの文化というものはすごく重要視してるし、これはやっぱり精神性を高めていかないとダメなわけですね。お金を簡単に儲けられることになったら、まあ、キンキラキンのですね、目に見える文化が発達するってこともあるんですが、お金がそう簡単に儲からないってことになると、内面のこのレベルを上げていく、内面をこう明るく暖かくしていく、良くしていくというところに人々の関心はだんだん集まっていきます。ですからそれはやっぱりその文化を支える非常に重要な力なんですね。で、文化のレベルが上がってくれば、まあ外交にしろ商売にしろすごくレベルが上がりますから、苦労が減ってくるわけですよね。本当に戦いをしないと日々生きていけないという状況から、まあ、平和に日々生きていけるようにやっぱり世の中が変わっていくし、自分自身の周りも変わっていって、自分自身が楽になるんですね。 だからそれはやっぱりこの文化の向上に対する、向上というものがもたらす大きなメリットだと思うんですね。やっぱりその文化の向上というものがないと、いつまで経ったってですね、これは生きることそのものが戦いである。生きることは全く平和ではなく、生きることそのものが戦いであるという、まあ、その地獄的な状況から一歩も抜け出せないですね。でもやっぱり皆さん、周り聞いてみると言いますよ。生きることは戦いである、商売は戦いであると、猛烈に本気で言う人いるし、で、大体そういう人ほどうまくいってないんですよね。で、金がないから戦うしかないって言うんだけど、でも戦うしかないから金がなくなってるように見えるんですよね。でもそれはなかなか理解してもらえないことが多いですね。でもやっぱりそれってその文化の蓄積っていうものがないと、それなかなか気持ち変わらないですね。文化の蓄積っていうものがあって、こう、文化の光が差してこないと、なかなか気持ちって変わっていかなくから、いかないから、やっぱこう何らかの形で、こう周りが温かくサポートしながら、全体を包み込むように、まあ政治で言えば人政ですよね。仁の字ね、人偏に二と書いて、あの人政を敷いて、人々に明るさと温かさを与えるというところをどうしてもやらなきゃダメなんですね。だから結局のところ、まあ今みたいな中央集権ぶっ壊れれば、その後今度はとにかく地方分権で行きますけども、この地方分権のところからして、その地域に対して仁がある政治ができるかですよね。仁政ができるかというところが最大のポイントで、いくら金を稼ぐことに成功しても、それが戦いであると。戦いとして金を稼ぐ、戦いとして生きることに成功したっていうんでは、人生にはならないですね。それ文化は、いい文化は絶対育たないですね。やっぱりそれが明るく暖かく、ちょっとほんわりとしながら、ゆったりとしながらも、なんとかなるってところまで持ってかなきゃダメで、まあ、その、本当にこれからの政治っていうのは、別にこれ政治家だけの仕事ではなくて、一般の経営者も、それから、世の中の人たちも、いわゆるオピニオンリーダーと言われるような人たちね、たくさん世の中にいるでしょう。まちまちにいますよね。オピニオンリーダーって何をそのテレビに出てくる人って意味ではなくて、あの人の言うことはみんな聞くと、あの人は言うことに納得力、説得力があると、こういう人たちをよくオピニオンリーダーって言うんですよ。こういう人たち自身が、やっぱり仁ということですね、をよく理解して、この仁が行き渡って、そしてその平和と文化ということで、このみんながですね、次を考えられる。そんな形に持っていかないと、これはまずいと思いますね。だから本当に今みたいな時は、まあ、ある種金を稼ぐために、すべてこう、エネルギー注いでると、すべては金のためにみたいなところが広がってますよね。でも戦前、第二次大戦の時と同じで、それで勝てないんですよね。戦前は、ですからすべては戦争に勝つためにって言って、結局勝てなくて負けたわけでしょう。今もだからそうなりつつあるわけですよ。すべては金のためと言いながら、金融市場そのものは崩壊寸前で、もう崩壊したらそれっきりですわね。だから金のためってやってて、全然その何も得られないという状況になってくる。だから猛烈な空虚な気持ちがそこで出てくるわけですね。まあ、恐慌って大体そんなもんですよね。過去も何回もそんなことありましたが、今度は一番すごいやつですよね。だからそうすると自分たち今まで何のためにここまで努力してたのかと。すべてはそのね、狐に騙された葉っぱじゃないかとみたいな話になってくる。で、その完全な心の空白が生まれた時に、これを放っとくと、まあ大変なんですよ。何度も言いますけども。とんでもない虐殺事件が起きたり、まあとんでもない戦争が起きたりというのは、大体この心の空白が起きた時なんです。だからここを、まあ、ロハスとかね、御用達とかいうことでこう埋めていくことは、もちろんなんだけど、それはだから普段からそういうことやってないとできませんよね。やっぱり新しい目標っていうのは平和とか文化ということですよね。平和とか文化ということをしっかりやっていかないと、その空白っていうのを埋めることができませんね。だからそれは非常にその、まあ、本人にとっても辛いことだし、社会にとっても大変なことになります。まあそんなことを考えると、今まだ、なんとなく昨日と同じような社会が動いてる時が一番重要で、こういう時にやっぱり次に向けて考えていろんな戦略を立てておかないと、その時が来た時にどうしようもなくなるんですね。東日本大震災の時はまさかあんな大地震、原発災害が来るとみんな思ってませんから、もうあんな津波が来て原発が爆発した時には皆さんもう腰抜かしちゃったわけですよね。で、ほんの一時でも腰を抜かすとどれだけの混乱が生じるかっていうことが当時、まあみんな理解できたわけでありまして、だから今みたいな時はですね、もう できる人からでいいから、いいからですね、この次がどういうことなのかということはよく理解して、それなりに対応していくことがものすごく重要だと思いますね。で、やっぱり平和と文化ってのは対になってると思うんです。やっぱり人間性の向上があって初めて平和と文化が両方達成できるということで、だからそれはやっぱりこう、シェアしていくというね、大自然をシェアしていくという非常に高尚な部分とつながっているわけでありますから、まあ今後我々もですね、しっかりとこう自分自身を鍛えながらね、新しい時代に向かっていく必要があるかと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、平和と文化の推進ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。